高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他共に認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは、高嶋美里です。今日の今すぐやれ、今日から私も幸運体質のテーマは、グローバル社会をどう生き抜くかです。ちょっと難しいお題なんですけれども、要は今の日本が、これから国際化に向けて、例えば楽天なんかも、社用語を英語にしたりとかしてますよね。そういうふうに国際化どんどん進んでいるんですけれども、例えば私たち主婦だったりとか、一般生活者のところまでまだ浸透してない状態なんですね。ですけれども、ここあと10年、20年、10年ぐらいですかね。で、どんどんグローバル化して国際化していくということはもう目に見えているので、その中で私たちどう考えて生きていけばいいのかなっていうことを私なりにお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。私双子のママなんですけれども、うちの双子ってすごく全然似てないんですよ。性格が全く違っていて、で、一人は私にそっくりなんです。で、一人は夫にそっくりなんですね。で、顔も似てないし、見た目も似てないし、性格も似てないし、好きなものも似てないし、まるっきり似てるところが一つもないんですけれども、私に似てる子の方は、どちらかというと欧米的なんです。で、もう一人の主人に似てる方の子は日本人的なんですね。で、ものすごくその違いが、自分たちの時はあまりわからないんだけれども、人を見てるとわかるじゃないですか。で、双子を見てるとその違いがものすごく顕著に分かって、あ、これからはやっぱり国際的な考えで生きていかなきゃダメだから、この日本人的な考えの子をどうしようっていう気持ちになったりするんですね。で、どこが一番違うかっていうと、例えばなんですけど、学校とかに行くじゃないですか、授業参観とかで。で、行くと私に似てる方の、欧米体質の子は、はいはいはいはいって手を挙げるんですね。で、もう一人の方は、全然手を挙げないと。で、ここで、手を挙げるのが優秀で分かってるからだったら、分かるんですけれども、どちらかというと、手を挙げる子の方は、お勉強全然できないんですよ。できないって言っちゃいけないんですけど、明らかに、その、日本人的な子の方が、お勉強よくできて優秀で何でもできるんですね。でも、本人たちの話を聞くと、自己評価が、日本人的な子は自己評価がすごく低いんです。客観的に見るとできているのに自分はできないと。こんなんじゃ全然できないよと。謙遜も入ってると思うんですけども、できない、自分はできてないと。で、分かってるのに分からない。手を挙げて発表するの恥ずかしい。っていうような感覚ですね。で、もう一人の子は分かんないのに手を挙げちゃうみたいな感じなんですね。で、これが、どっちがいいかっていうと、日本人の一般的な考えでは、分かんないのに手を挙げて恥ずかしいじゃないかと、ちゃんと分かってて手を挙げるべきじゃないかっていう方が多いと思うんですけども、私はそう思わないんですね。で、自分が子供の頃とか学生時代に、外人の友達、クラスメートに外人もいたんですけども、外人の友達とかがいると、喋ってるとね、全然感覚違うんですよ。で、日本語わかるって言うと、うん、わかるわかる、できるできる、 バッチリみたいな感じで答えるんですけど、喋ってると全然分かってなくて、あのイエスとノーぐらいがしか言えないみたいな、英語で言うと This is a pen がしか言えないぐらいの感じで、もうできるできるって言っちゃってるのが外人なんだなっていうのをすごく思ったんですけれども、日本人だともう本当にネイティブにペラペラに喋れないと英語できますって言わないじゃないですか。でもこれが外人だったら This is a pen って言えたらもう英語できるよって言っちゃうんだっていうような感覚の違いがうちの双子にあります。でどっちがいいかっていうと、これからの時代を生きていくには今お勉強できなくても、その勉強だけじゃないんですけど、まあいろいろね本読んだりとか読解力とかもどちらかというと日本人的な子の方がずっと優秀なんですけれども、そうであったとしてもいろんなことできなくてもできるできるできるよって言っちゃう子の方が絶対幸運体質になるだろうっていうのはわかるんですね。でこれはやっぱりチャンスを引き寄せるっていう意味で、あの絶対的に手を挙げないとそこでもう終わりなんですよ。で日本人は謙虚なことが美徳とされているので、やっぱりこの生きていく社会の中でできもしないのにできるって言うなよっていうような反応されちゃうんじゃないかっていう恐れがあると思うんですね。でそれでまあ手を挙げない、でこれチャンスを逃しているっていうふうに思います。ですのであのこれからのグローバル社会に向けて子どもに対してはもう分かんなくてもとにかくちょっとでも何か思うことあったら手を挙げなさいっていうふうに教えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。でもう一つね、外人の、あの知り合いの人に聞いた面白い話があって、あの彼は日本に来て地下鉄に乗ったんです。でそうしたら地下鉄に、冬だったんですけど、地下鉄に乗っている日本人の半数が、もう半分以上がマスクをしていたと。ですごく驚いて、日本人はどうしてみんなマスクしてるんだって聞くんですね。で日本人はみんなね風邪ひいてるのに、具合悪くて風邪ひいてるのになんで外に出るんだっていうふうに聞くんですよ。でいや風邪ひいて熱があるわけじゃなくって、あのマスクしている人は例えばあのインフルエンザにうつらないようにとか、風邪の予防でマスクしてたりとか、花粉症だからマスクしてたりとかするので、みんな風邪ひいてるわけじゃないんだよって言ったらすごい驚いていて、アメリカ人だったんですけどね、で なんであの予防でマスクするって意味わからないみたいな感じで驚いていて、アメリカ人はマスクをする理由っていうのは自分の風邪を人にうつさないためにするんですって。で日本人は外のばい菌が自分に入ってこないためにうつらないようにマスクするじゃないですか。風邪がうつらないように予防でマスクしたりうがいしたり手洗いなさいって言われるじゃないですか。学校でもそういう指導してると思うんですけども、その感覚がわからないって彼は言うんですね。で自分がもし風邪ひいていてどうしてもその外出なきゃいけないってなった時に人にうつさないためにマスクをするけれども、ほとんどもアメリカ人は風邪ひいてたら外に出ないで寝るから、マスクして歩いてる人なんてほとんどいないよと。なのに日本人は半分くらいが風邪ひいてるのに外出てておかしいなと思ったっていうんですね。この感覚の違いってやっぱり欧米人とその日本人の違いをすごい顕著に表していると思うんですけれども、風邪を人にうつさないためにマスクするのか、それとも自分がうつらないためにマスクするのかって正反対の考え方なんですよね。こういうちっちゃな違いがたくさんあるわけです。さっきの、まあ、分かる分からないっていう感覚の違いもそうだし、このマスクの話にしてもそうだし、やっぱり国際社会、グローバル社会に向けて考えなきゃいけないことは、日本人感覚だけ知っているだけでは世界は理解できないっていうことなんですね。まあ、欧米人だけじゃなくってアジア人でもね、どちらかというと欧米的な考え方のアジア人の方が多くて、日本人って特殊だと思うんですよ。やっぱり島だからっていうのもあるかもしれないですけれども、ちょっと特殊な考え方を持っているので、このまんまだとやっぱり国際社会で生きていけないっていうのは確かにそうだなと思うんですね。で英語を覚えるとかっていうのは、まあ、ベースとして 当然としても、英語を覚えるだけではやっぱり感覚の違いがあるから、昔ノーと言えない日本人っていう本も流行りましたけれども、自分の意見が言えない、自分の考えを言ったら悪いんじゃないかと思ってしまうっていうところを変えていかないといけないと思うんです。で、大人はなかなか変えられないので、やっぱ子供から変えていかなきゃいけないってことで、学校教育の中でもっともっとね、自分の意見を言う機会というのを設けていったりとか、あとはまあ、お父さんお母さんが子供に対して自分の思ったことを自由にも言っていいんだよっていう風土を作ってあげる、これが大事なんじゃないかなと思ってるんですね。で、一番やってほしいのは私はディベートなんです。で、アメリカとかだともう授業そのものがディベートだったりするじゃないですか。もう意見の交換、戦い合いみたいな、こう意見を言って戦い合わすみたいな、そういうような授業になっているけれども、日本人の授業っていうのは、日本の授業っていうのはやっぱ先生から聞くだけでノート取るみたいなところがあると思うので、そこででもこうじゃないの、これおかしいんじゃないのっていうことが自由に言えるような環境をできるだけ作ってあげたいと思うんですね。だから自分の子どものところから、家庭から変えていったらいいんじゃないかなと思います。そうすることで一つ一人一人の家庭で、自由に意見を言える子どもがどんどん育っていけば、10年後20年後の日本は大きく変わるんじゃないかなと思います。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。質問をお寄せになりたい方は、番組ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。 URL は http://takashimamisato.com 高島美里 .com です。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。